アフタートーク。
はい。キュロス王を称える回、アフタートーク。
アフタートーク。ね、お盆なんでね、キュロスのね、デーに帰ってきてもらわないと。
仏教徒ではないキュロスが。
キュロス、でも、好きったりとかそっち系とかに近かったらさ、
うん、
馬は好きだよね。
馬は好きでしょうね。うん、でも、キュウリの馬に乗ってくれるかと言われたらちょっと。
何の馬なら乗るかな。
ね、キュウリの原産地はインド北部ヒマラヤの山麓だそうですよ。
あ、でもちょっと、あれじゃない、外してはいないんじゃない、ね、なしではないんじゃない、
確かに。
うん。だってすっごい広い範囲、インドにも近いようなさ、ところまで行ってるから。
確かに確かに。
大陸を横に。
じゃあ、あるかも。
うん。で、その無理やりキュロスのキュウリ。
あ、イランでキュウリ生産されてます。
バッチリじゃないですか。
ほんまや。
イラン産のキュウリ、キュロスを添えて。
イラン全土で夏に栽培されており。
あ、バッチリじゃないですか。
へぇー。イランは世界でもキュウリの生産量が多い国の一つですよ。
むしろ積極的に生産してる。
え、そうなんや。
じゃあ、いいんじゃない？
え、日本の次イランです。
え、マジです。
キュウリの生産量は、2021年のデータですけども、
うん、
中国、トルコ、ロシア、ウクライナ、メキシコ、ウズベキスタン、スペイン、アメリカ、カザフスタン、日本、イラン。
あ、結構大体の国で生産してるんです。
思いました。
それ見るとね。
うん、てか思ったよりみんなキュウリ食べてる？
そうだね。あ、水分取るから、砂漠の人はさ、
そっかも、そっかも。
キュウリで水分取るんじゃない？
確かに結構取れますしね。うん、そうでしたか。じゃあ、キュウリの馬で。
キュウリの馬で。
キュウリの馬で。
そう、キュロスにキュウリの馬を添えて。
添えてね。いやー、キュロスでも面白いですね。
面白いね。
うん、面白い、面白い。
キュロスさ、
うん、
でもすごい使われてるよね、いろんなことにね。
うん、まあ、使いやすい気持ちもわかる。
あと、怒んなそうだから。
あ、そう。
死んだ後も。
それはそう。
あれやっても怒んなそうだよね、みたいな。
確かにね。うん、いや、そうっすね。なんか、あと、やっぱりその、バビロン捕囚のインパクトやっぱありますよね。
そうね。あの時代にさ、解放したりとか、ね、善行を積むってすごいことだよね。
すごいっすよね、だからね。
最後ぐっちゃぐちゃにされてるけど。
うん、まあね。でもほら、やっぱその、まあ、その、ユダヤの物語の中で言ったら、うん、やっぱりその、バビロニア王が侵略してきて、その、エーサイム征服されて、うん、で、あそこのね、その、あの、バビロンのとこの、イラクのね、南の方まで連れてこえて、もう50年とか、なんや、そこでね、いたところ、ここで絶望からの、ま、ね、
解放だからね、
大転換って考えたら、うん、まあ、そりゃあね、っていう。
今でもね、みんな英雄だ、ね、勇士してるからね。
うんうんうん、うん。そうっすよね。
どうですか、最近。
どうですか、最近。
最近は、なんか、あるんですか？
え、ちくめさんも、なんか映画見てんじゃないですか？
映画見てますよ。あの、ジジイがナチスと戦うやつとか
も。もう絶対面白いなぁ。なんていう映画？
シスっていうやつで。
はい、シス。
あ、でもそれなんか映画見に行ったやつじゃなくて、
うんうん、
これはアマプラで見たやつなんですけど。
あ、アマプラで見れる。
そう、これね、
最近
ね、正直かも全然なんか古いやつでもないし。
確か、2022年や。
そう、だからそんなに、だから最新作でもないし。
いや、めっちゃいいじゃないですか。
これが、なんか、
うん、
本当に、あの、アクションとしても面白いし。
いや、いい。
あのね、そんなに難しいことを考えないで見れる。
いや、まあ、いいですよ、そういうのは。
なんか、ジジイが、うん、とにかく、金塊を大事にしてて、
はい、
金塊を守るために、ナチスと戦うんだけど、
うん、
別にそこにジジイなりのなんか、その、あんまり、感情的な何かとか信念とかよりも、
うん、
ジジイがとにかく金塊をひたすら守るっていう。
あ、いい、いい、いい。
俺はとにかくこれが大事っていう。
暴力と爆発があればいいなって。
暴力と爆発マジであるし、あの、馬とかも、ぐちゃぐちゃになる。
うわわわわわわ。
馬ぐちゃぐちゃになる話好きだよね、最近。
確かにね、仕組みさんはそういうのね。
そう。
あの、ほら、映画で探す人が多いかもしれない。犬が嫌な目にあったりし。
ああ、犬は、むしろすごくいい目に合う。
あ、いい目に合う。あ、じゃあ。
犬だけ、犬以外が全員嫌な目に合う。
あ、じゃあ皆さん、犬が好きな皆さんも安心してみる。
犬以外が、
よかったよかった。
そう、何しろ、主人公が、犬しか信じてないから、
うん。あ、よかったよかった。じゃあもう皆さんも安心してください。これほら、映画の時大事らしいやん。
大事大事。
犬が嫌な目に合う映画はね、見ひんようにしてる人もいるから。
でも犬以外は全員嫌な目に合います。
あ、じゃあまあ犬だけ、そうですね。犬とか他のやつが好きな可能性がある人はちょっとやめていただいて。
あと、ナチスがすごく嫌な目に合います。
それもしょうがない。
いや、最初に手出してきたのナチスだから、それはしょうがないんだけど。
それはしょうがない。あ、
うん、
そうか、そういうの考えたら、やっぱ、ジジイが強い映画めっちゃいいですね。
ジジイがナチスに40倍返しぐらいする映画で、うん、もう別に2倍返しぐらいでよかったんじゃないのってとこを40倍しぐらいにする映画。
うん、絶対面白いや、うん。それはいいですね。
これがジジイ VS ナチスのシスっていう。
あ、めっちゃ面白そう。
これ、国語内までにしてくとネタバレしないよね。
あ、そう、しないしない、うん。
これぐらいだったら大丈夫、
ね。大丈夫、大丈夫。ジジイ強い系いいじゃないですか。うん、ドントブリーズ最高。
そう、なんかね、ドントブリーズが大丈夫な人はこれ多分好きだと思う。
ドントブリーズ怖すぎて。
あれでもちょっとさ、嫌な感じ、うん、なんか性的に嫌な要素も入ってるじゃん。
最後ね、ちょっとね。
ジジイがさ、うん、本当の意味で変態だったりするじゃん。
ああ、確かに確かに。
でもこれは、このジジイは単に本当に金塊が好きなだけだから。
ああ、さっぱりしてていいですね。
うん、全然何もない。
そう、ドントブリーズは、あの、盲目の老人と戦うんですけど、まあ、あいつらが悪い気もするけど、でも、あの、暗闇で戦って盲目なので、あの、めちゃくちゃ強いという。
そう。化け物地味で強い。絶対勝てる気がしない。
いやー、あれ絶望感がすごい。画面がずっと真っ暗やねんけど、あの、全然眠くならないというか、本当に嫌な気持ちになる。
本当に嫌な気持ち。シスは、ツルハシ一本でナチスと戦うから。
え？ツルハ
シ？あと飛行機とかも、でも飛行機とか鉄器とツルハシ一本で戦いますから。
え？
だ金塊掘ってるから、ツルハシで。
え、いや、そうやけど。え、銃撃戦とかじゃない？
うん、銃撃戦、ナチスは撃ってくるよ、もちろん。でも、ジジイはもうほぼ、まあ、ツルハシ一本。
そんなバカだ。めっちゃ気になってきた。
なんか気になるでしょ、絶対。
めっちゃ気になってきた。
うん。だって、ツルハシバーサス、ナチスだからね。
ツルハシって
ナチスだって車で来るじゃん、ジーンと
かで。そう、しかもみんなのいっぱい乗ってるしね。
いっぱい乗ってるし。すごい人数で、え、飛行機乗ってるから、ナチスは。
やばい、
でもジジイはツルハシ。
無理ですって。
ジジイはツルハシ一本。
めっちゃ見たよ。
これ絶対見た方がいい。
え、帰って見よう。うん、帰ったら見よう。めっちゃいいじゃないですか。でも夏はホラーとか見たいんじゃないですか。どうですか。
ホラーね、なんかホラーのゲームで今気になってるやつがあって、
はいはいはい、
やろうと思ったら、うん、なんか A さん来ちゃったから今中断、中断中なんですけど、なんかすごい気になるやつがあって、
何はい、
ね、なんだっけな、
ゲームでしょ。
ゲームゲーム。
ホラーで。
ホラーで最近出たやつでも多分ね探せない。
そう、うん、マイナー。
うん、多分マイナー。
だってちくみさん今やってるゲーム全部ロシア語なんでしょ。
あ、そうで。ね、すごいこの間やって面白かったやつが、
はい、
ウクライナの、大元がウクライナのやつなんですけど、
はいはい、へー、あ、インディカ？違う。
インディカ、インディカ、それそれ。
インディカ怖
これ、
怖
ウクライナ、多分、ロシアかウクライナのゲームなんですけど、はい、すっごい短くて、すっごい不条理で、なんていうの、やってきたことに、ゲームってポイントが溜まったりさ、
うんうん、
ステージが上がったりするじゃん。
うん、する。
でもこのゲームって最終的にやってきたことに何の意味も、なかったんだってことに気づくっていう、なんていうのかな。このゲームをやったことっていうのは、哲学的に私にとって何の行為だったのっていうことに気づかせてくれるっていう。
娯楽やのに。娯楽のためにゲームやるのに。
すごいそういう、なんていうのかな。奇芸。奇芸と言われている奇妙な奇で。
あー、奇芸ね、
うん。そう。
奇芸っていうのあるんや。
うん、
初めて聞いたジャンルや。19世紀末の宗教的ビジョンと厳しい現実が衝突する異次元空間のロシアを舞台にしたストーリー重視の三人称視点のゲーム。
そうそうそう。
若き修道女が悪魔サタンという一風変わった仲間と、まあ、一風変わった仲間若き修道女が悪魔サタンという一風変わった仲間と共に自分探しの旅に出る物語。え、そう、そういう話です。
これもさ、一見さ、すごい仲間がいっぱいいるように感じるじゃん。
完全にも RPG。
これでも全部心の中だから、そう、悪魔っていうのがいるよって、でもその悪魔実際に目の前にいるわけじゃないから。
あ、
さ、そこがやっぱ修道女だからさ、悪っていうのはさ、内なる声じゃん。
ああ、
うん。そういうのが聞こえてきちゃったりとか。
もう嫌な気分、なんかあれにしかならへん。嫌な予感しかしいひん
じゃないですか。めちゃくちゃ、あれは綺麗。本当にロシアの、とか、その、雪？
はい。
一応ね、架空の設定にはなってるんだけど。
ああ、なるほどね。
うん、はい、はいはい。あの、あっちの国とかって、ここって断定しちゃうとさ、いろいろまずい問題があるから。でも本当に風俗、その、なんていうの、そういう生活習慣とかも、うん、あっちの方の国の感じだし、すっごいリアルに再現してるし。
うわー。
いい。でもね、なんかね、
難しそう。
マリオみたいな、チープな、そういうあれとかアイコンとか、なんて 3D とかが、ああいう感じのキャラ付けだったりして、すっごいそれがまた気持ち悪い違和感。こんなにリアルにいろいろ描いてんのに、え、なんでそこでコイン取るとことか、ジャンプするとこだけマリオなのみたいな。
怖ー、
いやー。みたいな、すっごいだからアンバランスさ。
あ、それちょっとキモいっすね。
なんかね、これ多分 A さんや絶対やったことがないと思うんだけど、うん、さよならを教えてかな、さよならをもう一度だけ。
さよならを教えて、ちくみさんが昔ラジオで言ってました。そうそうそう、あ、ヘビーリスナーなんで。
あ、
さよきょう、さよきょう、
さよきょう、
さよきょう、あ、さよきょうで私昔ずっとやってたって言ってたやつ。そうそう
そう、あれぐらい嫌なイメージはある。
トラウマゲーって言ってたやつや。
でも全然、あの、ああいうような、成人向けのゲームとかじゃないから、うん、インディカは。なんて、本当に嫌な気持ちになるってだけ。そこの部分だけが共通してる。
うん、シスは見た方がいいけど、インディカは嫌な気分になるだけ
の。あの、インディカは人には絶対おすすめできないねっていう、いいレビューがみんなついてるんだけど、 これはでも、やりたい人、やって面白いと思う人はハマる。
へぇー、うん。これは、何ですか、プレステ？
これ全部プレステできます。
へぇー。
全部プレステ以外はもう、私は候補から外してるんで、最近。
とにかくね。怖、うん、いや、めっちゃ嫌やな。
インディカもプレステでできるようになるまで放置してたし。う
ん、あ、その間ね、うん。プレステ版が出るまでみたいな。へぇー。いや、めっちゃ気になる。
なんで、それ絶対。うん、でもね、ジジイの方をまずトリマ見てほしい。
あ、トリマジジイね、うん。
トリマゲームはいいからジジイをやってほしい。
うん、トミリスと、うん、シスを見ると。
そうそうそう。
まずね。まず、話はそれからだってこと。そうなんです
。シスは、うん、まあ、トミリスの方が、うん、どっちも結構アクションすごいんだけど、
はいはいはい。
トミリスの方がちゃんとしてる。
そうな。
うん。
そっちちゃんとしてるんや。
歴史とかね、ちゃんとしてる。はいはい、ちゃんと作ってある。
ああ、なるほどね。
シスはなんかジジイが、うん、ジジイにただただ圧倒されて、
はいはいはい、
気づいたら終わってたみたいな。
気づいたら終わってた。
みたいな感じ。
いや、でも面白い。絶対面白いやん。
う
ん、
面白い。
怖い映画もな、なんか、みたいな。
怖いのね、なんかそう。
もうちょっとヘレタリー継承の怖さを。
なんだっけ、それ。
アリアスターの。
ああ。
最悪なことしか起こらへん。ミッドサマーの人の。
うんうんうんうん。
ね、妹ちゃんが、ね、こう、
うん、
ね、こう、車でね、あれしてこうね。
なんだっけ、この間すごい嫌な映画見に行ったよ。
え、なになに？
人形が出てくるやつ。
いや、そう。あ、なんか、日本のやつ？
あ、違う。
違う。
あ、そう、日本のやつ、それも嫌なやつ。
あ、ドールハウス。
ドールハウス。あれね、面白かった、すごい。うん、なんかそういう感じの、ちょっとしたジャパニーズホラーなのかなとか思ったら、もっと深くて、
あ、え、そうなんですか？
もっと本当に怖いし、本当に嫌な気持ちになるから、
そうなんや。
ちゃんと怖い。
うん、なんか割とこうポップな雰囲気なんか
と思い込んでた。いや、全然ポップじゃない、あれは。
マジか。これ、この、うわ、怖いみたいな感じで軽く見に行ったら、やばいことになるね。
なんかね、あー、いやって感じ。
あー、いやー、すごい嫌。嫌すぎる。
あの映画
は。いや、いいっすね。
でもさ、今後なんかみんなお盆とかに、なんか見に行ったらいいんじゃないですか、
うんうん、せっかくやからね。
そう。
今でも、鬼滅の刃が上映回数多すぎて、めちゃくちゃ多分スクリーン制限されてるかも。
私行きましたよ、鬼滅。
お、見た見た、うん、
見た見た。
でももう、すごいさ、どんどん動員してるからさ、
うん。
ね、今同じ、だからほら、ジュラシックワールド今こう、もうなんか、追いやられてるもん。
鬼滅の方が、もう前面に出てるって
こと、そうそうそう。
ジュラシックワールドの方が後から始まってんの
よ、ね。だって金曜日、この前から始まったばっかりやのに、うん、鬼滅で人入るから今。
あ、そっか。
資本主義の社会やから。
そう、あとやっぱり夏休みにも書き入れ時を鬼滅で書き入れたいよね、
今もうほら、もう、やばいぐらい書き入れられること分かってるから、うん、鬼滅何スクリーンで1日何回やんねんぐらいの勢いで、
まあね、
ジュラシックワールド探した
ら取れるから、
ね。そうなんです。だからしょうがないんですよ。もう、弱者はね。弱者は、こう追いやられるのは仕方ないんですけど。
でも全然鬼滅も面白いし。
いや、そうなんですよ。だからね、面白いのは間違いない。そうそうそう。でもやっぱりね、こう、人がむっちゃ入るから。
で、ちょっとダイジェスト感があった感じがあって。
あ、そうなんですか。あ、まあ映画やから、そらね、ある程度はダイジェストにもなるもんね。
あと今までのことがさ、うん、もうほら、漫画も読んでるしさ。
はいはいはい。
なんとなくさ、で、もう、結構大詰めまで来てるじゃん、ストーリーが。
うんうんうんうん、
だから、なんとなく、回収っていうか、うん、こうでこうなって、こっからじゃなくて、
うん、
回収っていう感じに入るのはしょうがないんだけど、
なるほどね、うん。はいはいはいはいはい。どっちかっていうとね。
そう。でも良かったですよ。
すごいっすよね。だって、こう何年とか飽きながらもね、ずっとね。
そうね、続くっていうのはすごいね。
めっちゃすごい、めっちゃすごい。
梵天丸も書くやりたいですよ。
梵天丸も書く。
あれぐらい金を回収したいですよ。
金をね。
金を。
まあ確かに、それはね。
あと、あれ見てきたよ。原爆スパイ。
ああ、はいはいはいはい。
これ、A さんが好きそうな、あれですよ、
うんうんうん。
アメリカのマンハッタン計画。
はいはい、ああ、うん、はいはいはいはい、はい。
オッペンハイマーの博士の下で原爆を作るっていうのに携わってた人の話なんだけど、これってさ、本当に紙一重で、
うん、
ローゼンバーグ夫妻って、この時に、戦後ね、捕まって処刑されてるじゃん。
うん、
でも同じことよりも、ちょっと、こっちの方が公安者なのに、
あ、確かに。
なんで彼は処罰とかされてないのかなとかって。
あ、そういう線引きあんねんな。
思うんだけど、もうずーっと、やっぱ国に、スパイに、ずーっと後つけられて、全部電話も盗聴されて、っていう生活をずーっとやってて、なんか、もう、俺はなんか、 全部暴露しちゃおうみたいなのに何度もなるんだけど、うん、でこの生活はきついだろうなと。
きつい。
思ったんだけど、これ映画ね、やっぱ奥さんとの、その愛の物語。
え、あ、そっちなんだ。
うん。なんかそんな状況の、いや、すごくね、イケメンなの。とにかくその、彼がイケメンなんですよ。で、うん、奥さんはその彼に惚れて、
うん、
で、なんかもっと結婚するまでは私はいろんな男と遊びまくろうと思ってたんだけど、でもすごいイケメンに出会っちゃったから、この人と結婚したっていうくらいのイケメンなの。
はいはい。
彼は、
うん。
で、だからずっと奥さんは好きなわけです、彼のことが。
うんうん、
なので、もう、ちょっとこう繊細な人だから、病んできちゃったりもするんだけど、うん、ずっとそばで支え続けて、で、まあ、彼が亡くなった後とかも、彼女だけは結構こういろんなインタビューとかメディアとかにも出て、
それ知ってたの？奥さんはいろんなことを。
あ、全部だから話して
る
って、うん。だって一緒にさ、あれしてたようなもんだから。あとはやっぱりさ、共産権の人じゃん。
うん。
だからさ、なんていうかな、やっぱ、よかれと思って、奥さんの方は結構その積極的な共産活動の人だったから。
あ、なるほど。
うん。なので、だから、そう、なんていうのかな。やっぱアメリカに人は吹かせてやろうじゃないけど、
うんうん、
その、作ることを良しとしてた感じ
が。はいはい、迷いはなかった、
ね。迷いはなかったから。
そういう意味での迷いはなかったから、うん、むしろみたいなね。
だから、夫婦の愛の物語だったけど、やっぱなんかその、繊細なイケメンがずっとそういう意味では、うん、なんか、俺がこんなことをしなければもっと、世の中って違ったんじゃないかっていうことに悩んでいくっていう姿はちょっとかわいそうかなっていうのはすごい思った
そう、うん、でもこれもつきものですよね。まあそのまあまあ原爆はまあとはいうところもあるけど、うん、人間の進歩って言われるものってテクノロジーであって結局テクノロジー自体に善悪はないんだけれども、うん、でも結局ホモサピが使うからあのホモサピが使うってなるとなんていうかもうそういうことになっちゃうよねみたいな。
お兄さんもめっちゃ若くして出世して、お兄さんもめっちゃイケメンで、で、お兄さんはね、なんかちょっと化粧した写真とか残ってるくらいの、マジになんかちょっと、まあ超美形なの。
なるほど、美しすぎたんや。
そう。だからなんか、頭もいいし綺麗だし、できる兄弟で、ちょっと特殊な遺伝子あったんじゃないとかいうぐらい、凄すぎる感じの人たち。
突然変異がポポンみたいな感じで出ちゃったみたいな。
うん、そうなんだよね。
いやー、ちょっとこの世のならざる感じだったでしょうね。うん、わあ、そんななんかね、こう、優れた形とあれに生まれても思い悩む人生ではあるわけですよね、
う
ん、むしろね。わあ、それも。いや、それもだから本当にね、こう、言ってみたら表の話と裏の話というかね、うん、こう、いろんな方向から見たら世界がみたいな話の一つで。そうなんですよね。
あとね、あれの話をしようと思ってるんだけど、
うん、
どういう感じでしようかなと思ってる。
うん、
あの、黒川の女たち。
ああ、はいはいはい。
みんな言ってきたんだけど、
うんうんうん、
そう、でもあれさ、
難しい問題が。どういうのが、ね、なんかすごく難しい、その、この、
まあ、ストーリーとして、ストーリーというか、歴史的にあったとされていることとしては、
うん、
だからその、アメリカ、アメリカでいいんだよね、
うん、
の、が、敗戦後、こう、日本に攻撃してくるし、侵入してきて、女たちが侵されたりするのを防止するというために、日本軍が独断で、その、まあ、従軍して、従軍というかアメリカ兵の性的な接待をするような要員っていうのを募集したんだよね。
うん、
で、その、なりたい人とかじゃなくて、まあ、お前行けみたいな形で、まあ、その、日本本土じゃなくて、あっちの満州の方で、うん、そういう人、ね、要員、そういう人員っていうのを募集して、そういう接待っていうのに業務に当たらせていたんだけど、
うん、
それが結構、なんだかね、そのドキュメンタリー、
うん、そう、その、そこの、まあその、一部が全部になりやすい話題すぎて、
うん、
その、本当にきっといろんなパターンの人がいた。うんで、記録が残ってるものも残ってないものもあって、この黒川の女たちというものは、その、このパターンでの人であるっていう、これ一個言うともう全部がみたいな話にめちゃくちゃすぐなってしまうけど、いろんな人がいるけれども、黒川の女たちというものについては、そういう役割でその担当者になった人っていう話ですよね。
ただこれ、その、なんだろう。やっぱ本土帰ってきた後とかも、いろいろ言われるから、そこにやっぱ ね、実家に居づらいっていうのは、
ですよね。
まあ共通点として本人らも言ってるけど、あるだろうし、あとやっぱ今回すごくお願いに着目したのは、その人たち同士が、やっぱ、固い絆で結ばれてるんだよね。
それはすごい。
その女性たち同士が。で、なんかその遺族の人とかいう兄弟が、その、まあ、全部聞き書きして残してたことっていうのをまとめたりしてるんだけど、やっぱりその、ワーさんたち同士の結束の強さ、あと、まあ、そこを生き抜いてきたっていう強さ、みたいなやつが、ちょっとね、シスターフットっぽいのっぽいなと思った。
ああ、なるほど。うん。うん。
なんか、だから、まあ、そういった意味での仲間、うん、この人たちはだからずっと、ね、長生きして、ね、ちょっとでもね、一緒にいる時間がいっぱいあったら、その分はなんかいいのかなとは思いながら、癒しになるのかな、お互いでお互いの存在っていうのがやっぱ一緒に、ね、それって他のあの、兵士もそうだけどさ、戦争を生き抜いてきた人たち同士が持ってる共通の連帯意識、それってさ、別に戦争じゃなくてもあるじゃん、例えば。
うん、何でもそうですよね、そういう意味でね。
真ん中もそうだし。
うん。
うん。この時代にさ、これを一緒にやってきてるから、まあ大変だったけど、っていう酒飲みながら語るようなさ、
うん、
っていうような感じもあるのかな、年を取るっていうことは、う
ん
う
ん
う
ん。なんかその共通の体験を共にしていたっていうことってね、うん、その、なんかやっぱりその、何があったよねっていうことだけじゃなくってね、うん、なんかこう、言葉にはできないやっぱりものがありますよね。その人がここに今いるっていうこと自体がね。
あとやっぱりこのおばあちゃんたちが、今まで笑顔が全くなかったのが、記者に喋ることによって、どんどん笑顔が増えて、写真も笑顔になって、で、ずっと喋りたかった。から自分が出版社に送ったのに、黙殺されたりとか、だからアピールしたかった側なんだよね。
そう、これめっちゃ
本人が言いたかったの。
そう、わかる。そのなんていうか、これってすごい難しくて、そのいわゆる戦争体験、まあ本当にもう戦争を知る人たちがね、今年は戦後80年で、ね、その第二次世界大戦では本当に今こうその人の口から聞くってことはすごくすごく難しくなってきたけど、うん、でも割と最近になって、その今言える人、うん、今言えるようになった人とか、うん、言いたかったけど、そのタイミングがなかった、うん、あと逆にそのみんな知ってる人が亡くなったから言える、うん、その自分が言ってしまうと、言って言いたくない人が辛いかもしれないから言えなかったけど、本当はすごく言いたかったっていう話とか、その、やっぱずっとそれを持ち続けていたりするじゃないですか。
まだだからね、ポロポロ出てくるし、あとやっぱりその慰霊碑っていうのがやっぱり作られたっていうのが、本当に本人らも喜んでたし、だから、なかったことには本当にされたくなくて、黙殺されるのがやっぱり、本人がじゃなくてさ、変なよくあるじゃん。ジャーナリズムとか、こういうふうに物事っていうのをこの目線で書きたいし、記事にしたい人たちに載せられたり誘導されるんじゃなくて、自分らが見て本当に体験したことを、こういう形で、まあ、発信したいっていう。
わかります。その、悲観的に、こうしてほしいのが望みじゃない。
そう。
あったことを、
淡々と。
あった通りに知ってほしいだけなんですっていうのもありますよね。
っていうのは、まあ、いい映画だったと思うのと、あとは、ただ、やっぱりちょっと、懸念としては、音楽の使い方が、
まあ、そうね、そう
派手というか、誘導的な感じはちょっとするかなっていう。
どうしてもね、なんかその、作り手とかね、
そう。
なんかその、一旦やっぱり作品として作ってしまうと、ちょっとそういった側面は出てしまうんですよね。
まあ、悪くはないんだけど、もしあれだったら、無音とかにした方が、そういう意味では中立だったのかなってちょっと思うし、でもなんとなくさ、いくらかの女たちだけじゃなくても、やっぱりその、軍が行進してるところに、こういう音楽をかけて、みたいなやつ、ね、こういうイメージになる、ああいうイメージになるっていうのってあるじゃん。
あるある、めちゃくちゃあります。
だからそれはちょっと意識して考えた方がいいのかな、という。だから戦時中のドキュメンタリーとか、今とかもさ、NHK とかで最近やってたりしたけど、あれはあえて音を乗せてないよね。
最近なんかああいう演出少なくなった気がしてます。ね、すごく。
あえてね、被爆の証言に音を乗せてないやつが、誰だっけ、絵を描いてる、ずっと原爆のさ、絵を描いてる
画家の。マルキー・イット都市かな。
かな、女の人。
うんうん
うん、その人のドキュメンタリーこの間やってたんだけど、あれも変に音使ってないし。
ああ、うん。いい、そういうのがね。もう、マルク、そっか、マルキーリーも、もう95年に亡くなってましたか。なんか、それも含まってというか、ですけど、
うん、
こう、まあ、こう、自分たちがっての、ほら、映画の広島とかもある意味、うん、そうじゃないですか。その、当時だから逆に言えなかった、言っても、うん、そういうこともあるわよだったりとか、その、逆にみんながその、今ある時代やったら、うん、なんか、その、全然違う話としてですけど、なんか、あ、そういうのあるよねって言われちゃうってこともあるじゃないですか。
うんう
ん、なんか、今世代が変わったからこそ、やっぱおかしかったって言えたりとか、うん、その、ものとして残せるっていうのってすごくあるよなって、うん、その、難しいなって思わされることもあって、なんかその、それこそ今、今年をね、取り沙汰されてる、こう、高校の野球部がいじめとかね。
小さきのや
つね。あと、過労死とかさ。うんうちもでも思ったりするんですよ。いや、なんか、過労死とか、ね、その、働きすぎておかしくなって自殺しちゃったりとか、うん、いや、あるやんって思っちゃうんですよ、
うん。
自分もその、なんていうかな、その、企業戦士みたいな感じで営業でめっちゃ、その、働いてた時とかは、うん、なんかおかしなって来れへんようになったりとか、うん、なんか寝れへんかったりしすぎて、車ぶつけてて、アホやなみたいな。いや、でも、本当はちょっと多分、笑ってはいけないことで、うん、後できっと思うやと思うんです。また、なんか、その、いや、あれ、あったことあったよね、そんなんって。よくあるよねって、自分は多分言えちゃう、感覚がまだ、
うん、まだちょっとあるかも。
なんか引きずってるのかも。うん、なんか、その、わかりますよ、その、こう、今の中では よくない、すごく思うけど、うん、でもまだ自分が今の体験なんというか、うん、今まだその感じの温度感の中に生きてしまっているじゃないけど、うんなんかその時に、え、これはって、こう取り上げられるかというか、で、難しい。で、その、当時、自分、今当時の、まさに今だからこそ、こう、流されちゃうみたいな。
原木のこととか、
うん、
そう、病気のこととかっていうのは、うん、もう、また別として、
うん、
やっぱり今さ、うん、ちょっと、なんか、過剰にデリケートになりすぎな部分もあるよね。
ああ、それもそう。
なんか、本当に、それはさ、
うん
なんか人を逆に弱くして根性をなくしちゃうかもっていうような。う
んうんうん、なんか、個別で取り上げ、でもそれもなんか、それはでも学習してきた成果だとも思うんですよ。うん、その、こうやって、その取り上げられなかったものとかを今何か取り上げたりとかすることができるような社会になってきて、その個というものが、こう発信されるようになってきているっていう素晴らしさもあれば、ただその子が多すぎて、
そうね。
結局みんなが何をどう取り上げればいいんかってなって、逆にその社会規範みたいなものがすごく揺らぐっていう、なんかすごく難しいですね、こう。でも、なんか、これって多分こう、多分民主主義的なものの弱みというか、
うん、
なんか、その、そういうものが、ね、民主主義みたいな感じでみんなが統率が取れてると、うん、逆に、その、そこからこぼれ落ちた人たちとは、多分全然拾い上げることができないよねっていうのがあって、うん、でもまあしょうがないよねみたいなところを、いや、拾い上げようと思うと、それぞれ大きい船が大きい船ごと、こうちょっと沈みそうになってっていう、うん、なんか、それは本当に難しいなーっていうのを、すごく思う。
あとはやっぱりその、なんだろう、その普通の基準っていうのが上がってきちゃってるから、やっぱりその網からこぼれる人、ここまでぐらいしかできなくても、昭和だったら OK だったことが、ここぐらいの能力っていうことを一般の人にもかなり要求されるから、
それはそう。
うん。多分辛いと思うだろうし、あとはやっぱりその、まあ、何をやっても、この、叩いても大丈夫みたいな空気になったら、叩く風潮が前よりも苛烈になってる気が
する。苛烈すごい、うん、なんかさ、これは、なんかその、そういう立場とかそういう気持ちになっていないから、分かってないだけかもしれへんけど、うん、なんか、いや、もともとあると思うんですよ。ホモサピエンスには攻撃的な面がすごくあるんだと思うんですよ。もともとですよ、これは、うん。棒持ったらなんか叩きたくなるみたいな、うん、その、悪いからとかじゃない、その性質が悪いからとかじゃなくって、うん、でもその、すごく探しに行っちゃう。
取りに行ってる感じがするよね。
すごそう、うん、その、そういうものを、意志を持ってさ、うん、どこにぶつければいい？
だからそう、クロスどこだってやつですよ。
うん、なんかその、
わざわざ探しに行くやつ、ね。
そう、探しに行かへんかったら別に見えへんけど、うん、それをすごくさ、時間をかけてさ、探しに行って、安心できるところで、 なんか石を投げに行くみたいなのはね、ちょっと怖いよね。
それがなんか、なんとなく気のせいなのかなと思ってたんだけど、うん、目につくのが私が、
うん、
まあ、気のせいなのかなと思ってたけど、どうやら気のせいじゃないっぽいから、目につくから、やっぱり、
う
ん、だからなんかやっぱり、ちょっと、あるのかもしんないね、うん。その X とかそういうことじゃなくて、
あ、そうそう、
もっとそういうインターネットだけの話じゃなくて。
うんうん。あとなんか、やっぱりそれを探しに行ってるのがすごい、え、あの人やっぱおかしいですよね。ねえっていう。
そう。それを取りに行ってるような感じが。
それは自分がおかしいと思うから、そうっていうのと、うん、みんなもそうだから、この人は公然とそうしていいみたいな、その、すごいですよ。だってリンチをどんどんやっていこうみたいな空気になると、いや、でも、なんやろ、なんか、それはさ、うちはそれをやらへんなって思うのは、
うん、
それが逆転することがあり得ると思うからやらへんっていうだけなんですよ。
やったらやられるから。
そうそうそう、やったらやれるから、うん、怖いから、その、やらへんだけで、うん、その、それが、あ、ありだ世界なんやとしたらめっちゃ、すごい、その、そういう答えが残るのかわかんないですけど。
だから、顔が見えないところでやるんじゃない、やっても、バレないから。
なるほど、なるほど、うん、そうかもしれないですね。だから、でも、誰かにさ、何かをするってことはさ、相手もさ、相手からも何かをされるように思うけど、うん、それがピンときにくい感覚が大きくなってるのかな。でも、ぶつかるおじさんとか、現実でぶつかってくるのか。
あれは、また、ちょっと、
タイプが違うけど、
ね。タイプが違う。あ、ちょっと、なんか、ね、どういう心理なんか、あの人たちのこと。
わからんけどね。
女の人ばっか狙ったりするからね。
あ、そっかそっか。あ、でもそれも石投げるのもそうかもね。うん、だって自分は悪くない、この人が悪いって思えることを探すわけで。うん、あ、まあでもそっか、みんなそっか、誰でもそっか。
そう。
なんか、弱いものを探していこうっていう感じになるもんね。この、ねえ、これ難しいですね。
私、あまりにもさ、ちょっと話があるんだけどさ、
うん、
行いが悪すぎて。
え、
この間、
行い、
この間、なんか親戚の人から、なんか言われて、あ、大声で怒鳴ってなかったって言われて、すごい怒鳴り声聞こえてきたんだけどって言われて、
うん、
え、その日私家にいなくてさ、私じゃないですって言ったんだけど、そのくらいだから私はもう、
うん、
あの、行いが悪すぎて、すぐ常に切れて喧嘩を探しに行ってると思われてる、親戚に。やばいよね。なんか、
荒ぶる神。
そう、本当になんか情けない気持ちでいっぱいになりました。
そこでね。
まず私が疑われるんだって、こんなにさ、いっぱいマンションもあってさ、
確かに、ね、
いろんな人住んでんのに、あ、まず私なんだみたいな。
あ、そうね、確かに。怒号を聞いた時に。
そう、あの子だって。
あの子かもって。
そう。真っ先に私なんだみたいな。
それすごい、確かに。
すごいよね。
第一候補に出てくるってことね。
そう、そう、そういうこと。
だから、こう、何、こうなんか、サーチエンジン立ち上げて、うん、頭の中にね。で、怒号って入れたら、
そうそうそうそう、
スペースの後に、ちくひめ。
そうそうそうそう。そうなるっていうのが、だから本当にちょっといろいろね、抑えていかないとね。
トゥミさんはでもどっちかっていうと、その、やっぱ負のエネルギーを、こう、ウォーって燃やして、
うん、
こう、生命エネルギーにしてたりするとこもあるじゃない。
まあね、割とそういうとこあるかもしれないけど、うん、もうでもめんどくさいから。
ああ、そうね。うんうん。そういう意味ではね。自分も大変ではあるしね。
そう。あとやっぱり、あ、一個気づいちゃったことがあるんだけど、
何、
誰にも望まれてないなってことに、4日ぐらい前に気づいちゃって。
めっちゃ最近よ。
そう。ふと起きた時に気づいちゃって、
あ、そういう、誰かと、で、話してた時じゃない時に、ふと思ったんですか？
あ、私これ、〇〇さんも〇〇さんも〇〇さんも、夫や子供や家族や、
うん、
要はその、自分が、自分以外の、なんていうかね、大事な人っていうのが、いるということに気づいて、でも私は、誰からしても、仲がいい人がいっぱいいるし、
うん、
私、誰からも、一番には大事にされない存在なんだってことに気づいちゃって、私これ、船だったら最後に助けてくれる人いないパターンのやつだよなと思って。
おー、そういう感覚になったんです。それ起きた時に急に
思った。うん、急に思った。
は
って。だから私、これ、なんかあったら、多分本当に一人だと思って。
それをふと感じた
んです。ふと感じて。
うん、それって、でも今までは、その、自分自身でもやっぱ誰かの一番だっていう感覚、あ、ももちゃんとか、
そう、
猫ちゃん、
ね、それがだからいなくなっちゃったから、
あ、そういう話、
そうで、あの、私のことを唯一ももだけはお母さんだと思ってるし、全幅の信頼を置いてくれてたんだけど、それがいなくなっちゃったから、あ、私を本当に、だから私じゃなくてもみんな別に生きてられるしいいんだけど、っていうことに気づいちゃって。
なんか時間差で来たみたいなね。
そう。
いや、なんかでも昔から言ってたじゃないですか、そのなんかこう、ちくめさんは、 その、他のことはどうでもいいけど、うん、その、この、猫ちゃんは、あの、私しかいないんだわ、みたいな話は確かにしてましたよね。
うん、だから、それがいなくなったからなんだろうけど、なんか気づいちゃって、でもそれがなんか別にだからといって、いやそんなことないよとか飲みに行こうとか、そういうことを求めてるわけでもなくて、
私
は気づいただけなん
です。自分が気づいただ
けなんです。そう。で、もちろん私は、ね、自分のこと大好きやし、うん、全然いいんだけど、うん、なんだけど、それに気づいちゃって、うん、あ、なんて本当にこの世って虚しいんだろうということに気づいて、うん、ちょっと空虚になってた。
それは空虚になるかも。うん、なんか、その、自分、なんか、これってすごいこう、なんやろこう、その、なんか精神的にこう落ち込んでる時にそういうのを考えるとかでもないじゃないですか。
ないないない。だからいきなり起きた時に。
起きたですよね。うん、なんか、その、なんか別にでもさ、その、ちくめさんは、その、当然ながら別に、生まれてきたことに意味があるとか別に思ってる派でもないけれども、うん、ね、なんか、そういうのって、なんか、あるっていう言い方は変ですけど、なんか、周りとの関係性とまた全く別の、
そう。
ね、なんか自分の世界の中の真実の話みたいなことですよね。
うん、なんか、それでは、重森さんにもその話したんだけど、うん、まあ、無言になってね、なんか、しょうがないよね、としか思わないでしょ、みんな。だって、それ言われても、猫が生き返るわけじゃないし。
そう、それは確かにそうね。うん、でも、虚無ではある。
そう、虚無ではあるね。っていうことに気づいたかな、最近。
でも、その、虚無、みたいなって、なんかそういうことをみんな考える、なんかふと気づくときってあるんですかね、うん、なんかそういう、なんか、ま、同じかわかんないですけど、なんか、そういうことを、あ、なんか、生まれてきた意味とか、うん、なんか、人生で、なんかよくじゃないですか、生まれてきたことの意味を探すじゃないけど、うん、なんかその、自分を探してどう見てるみたいな、うん、ないっていうか。ただの人生というか、ただなんかこう、命が生まれて終わるところに、何の、こう、何かあるかって思ってた方が、なんか違ったなみたいなことを、私はなんか、こう、思ったきっかけがどっかであったけど、それは別に何があった時でもなかった。
だからある日さ、朝起きてるみたいな感じのテンション感だよね、
うんうん、そう。なんか別になんか、こんなことがあってショックやったとかじゃなくて、ふと、あ、なんか、あ、なんか、なんでもないもんやな、みたいな。
そう。なんか、あとは本当にリアルな話すると、どんどん人間って、体も悪くなるのが当たり前だし、
う
ん、死に向かっていくんだけど、うんうん、それまでのプロセスの間に、少しでも、うん、なんていうのかな、楽に行けるような状態にしたいんだけど、そのためにはやっぱりお金とか資本力っていうのがすごく必要だから、うんうんうん、で、例えば自分の体がそんなに、うん、長く持たないとか、頭が持たないとか思った時に、うん、じゃあどうやって、でも資本力は、なるべく持っておきたい、うんうん。だったら、とにかく行動することしかなくて、
うんうんうん、
で、それを考えてるんだけど、まあお金をどうやって作るか、うん、そうするともう余計なことを考える時間っていうのはなくなるよね。だって、稼ぐしかないんだからさ、
うんうんうんうん、確かに。歯車回せっていう話になってくるよね。
そう。しかないんだけど、ただその稼ぎ方っていうのがちょっとやっぱり障害のせいで前とは変わってきちゃってるから、うん、自分のできる稼ぎ方しかできないんだけど。
うん。うん。
うん、でもそれがさ、やっぱ猫ちゃんがいなくなったら、あんまり稼ぐ必要もないかなとも思ってきちゃって。
ああ、なるほど。
うん。
なんか、そういう話なんかもしれないですね。うん、今のその、ちくめさんがさ、ふとさ、その、なんていうの、こう、今まではま、こう、その、何?ももちゃんのことがあってさ、うん、で、自分の生活もそれ伴って変わったりするけど、うん、で、なんか、そういうなんかどっかのところで、こう、線がさ、
ふと、ね、
で、なんかこう、納得感じゃないけど、うん、なんか実感みたいなところの延長に、ふっていうタイミングがあったのかも。
なんか、うん、でも夢には出てくるんだけどね。そんだけ執着してるんじゃない自分が。
それはでも悪いことじゃない、うん、じゃないですか。でも、ちくひめさんの人生でさ、お金そんな稼がなくていいかなって思ったことあんまないさそうな気がしたから。
あ、ない。
そういう意味では結構なんか、うん、こう、ある意味自分の中の、こう、何かが少し、こう、感覚が変わったのかもね。
なんか、全部虚しいやと思って。
ああ。
あと、何やっても邪魔されるからさ、
うんうん、
本当に何やってもずっと全部ダメになって、できてさ、
うん、
絵も描けなくなったりとかさ、で、うん、これやったらどう、これやったらどうって、で、やること全部潰しされるじゃん。
うん、
そしたらもう動かない方が楽なんじゃないの、いっそってなるから。
うん、うん、うん、うん。
でも、その動かないことで、そのよく、あるじゃん、人生一度しかないのに、うん、今日はもう二度と来ないのにとか言われるとさ、うん、でも本当に無意味に一日を過ごしちゃってるからさ、なんか、それに対する焦りとかもあったり。
うちもいいけど、ちくめさんも、その、あの、何も回さへんことのストレスがすごい早いね。
そうなんだよ、そうなんだよ、そうそう、うん、
何か回させてくれっていう、あの、うん、ハムスターをさ、何もないさ、あの、地平線に置かれてさ、ほら、自由に追い引いてると困るんですよ。あの、頼む、回し車に乗せてくれ、うん。そしたらもう一生回し続けて一生追えるから、頼む。
そういうタイプ。
そう、なんか、このさ、最近、ほら、歯車回そうと思って、やっぱそのね、うん、間でこう、やっぱ他者のさ、確認とかさ、うん、こう自分マターがさ、宿命さんって本当に基本的に自分マターでさ、うん、全部こう回していくっていうのが一番、こう、やりやすいというか、うんクソ忙しいけど、歯車は回っていて、なんかそっちってストレスがないけど、この誰かの歯車やったりとか、なんかその、これで噛み合ってきて、うちも無駄ですよ。街がもうほんまに無理。街、なんかそういう意味での、
ね、無理だよね。そう。待つってことでしょ。
そう、待つ。その、しかも、その、今、自分に、どうにかしようがあるならその間にすればいいけど、うん、もう、そこで何もしようがない状態で、待つしかないですって言われた。うん、え、その間私は、あ、いや、待つしかないです。ってなった時のストレスが半端なくって。
そう、わかる。
それなんかやばいですよ。なんかそうされると、うん、もうアイデンティティの危機になる。即。
で、アイディも私仕事がさ、そういう状態だったりもするから。
はいはいはい、そうね。
自分の一存ではさ、ね、回せないので、
うん、
なんでかってさ、
うん、
その、ね、その、上に企業があってさ、うん、その企業からいろいろ受注を受けて、うん、で、その受注、受けた受注の中で、うん、今度は作家さんをさ、うん、といろいろ、ねえ、ネゴシエーションしていかなきゃいけないんだけど、
うんうん、
それってだからさ、企業が止まると次も止まるし、いやねえ、だからもう、自分がトップならさ、自分の一存で動かせるけど、
うん、
結局誰かの下についてってそうやって動いてると、うん、どっかが止まると全部止まるんだよね。
それはマジでそうや
な。そうなんだよね。
なんかそういう風に考えると、なんか、こう、ある意味、なんていうかな、歯車を回してると夢中やから考えなくて済んでいるだけで、うん、なんか、ある意味、うちだってその、歯車にめっちゃ依存してるから。
そうかもね。
うちもそうやなってめっちゃ思うんですよ。うん、その、一瞬も必死で歯車回してるから、多分いつもなんか、いつもなんかしてるねとか言われて、それは苦じゃないけど、
そう
逆に、歯車にしか依存してないから、歯車を取られた瞬間に、あの、虚無、虚無なカスになってしまう。マジで。
しかも私の場合ほら、固定給とかじゃないから、
今ね、
全部やったらやった分しか入らないから、うん、やらないと本当にお金が回ってこないから。
あ、よりだからそうやね。
そうなんだよね。
今までの生きてる感覚がもうね。う
ん、だからさ、結局、まあ、株やるしかないんだけどさ、
うん、
他にできることないから。
うんうん、確かに、よりだからね、人生と歯車回るのずっと一緒やから、
そう。
カタリンが止まってるとめちゃくちゃストレスな気がする。うんよりそう、よりなんかその、うん、なんか今フェーズな感じですね。
だからさ、じゃあ、絵描くの好きだったのか、漫画でなんか表現したのかとか言われると、ぶっちゃけそこよりもさ、それをやってることによって回ってくっていうことの方が重きが大きかったから、
うんうんうん、
絵描けなくなってショックで表現できなくなってショックなんでしょって言われても、そこはショックじゃないんだけど、要は稼ぐ手段がなくなっちゃって歯車が止まることっていうのが、めっちゃリスキーなんだよ、
うんうんうん、
人生において、
うん。なんかさ、歯車回してる間に、その、絵のさ、なんかこう力の向上とかさ、
う
ん、漫画の、そういう喜びはあるじゃないですか。
そういうのある、ね。
でもなんかその、でもその、あの、これがしたいからこの歯車を回しましたっていうことじゃないから、ないない、うん、なんかその、副産物なんですよね。
そうそう。
きっとその、こうやってこう話してたりとかするものも、うん、なんかこうやっていた結果得られたものがあるけれども、うん、でもどっちかっていうと回すが先行。
そうなんだよね。
ね。回すことは生きることで、そっちが先行してるから、そうなんですよね。副産物は、後で出てくるものであって。
だからさ、A さんも私も実はさ、
うん、
話したいから話したい内容を話してるんじゃなくて、話すっていうことがしたいから、ラジオを撮りたいから話してる人たちじゃん。
それはマジでそう
っ
すね。
で、内容はもちろん自分らがいいと思ったやつを話すけど、うん、それよりも先に私も A さんも多分タイプとしたら、
うん、
話をするっていうことが、ラジオを撮る、
うん、
配信するっていうことが先なんだよね。
ああ、そう、多分ね、そうっすね。なんかさ、話す内容って別に何でもいいもん。
何でもいいよね。
言ったら。
うん、
でも、うちとちくめさんは、じゃあ結局会ったら同じような話をいつもしてるから、それってどこが引き出しのスタートでも多分構わない。
うん、
適当にね、例えばその歴史の参考書のフェッポのページって言われたら、ああ、ここねみたいな。なんかそしたら結局でも同じような話をしてるんやと思う。
うん、
ああ、ほんまそうですね。なんか、これが、この話がしたいんですという先行があるわけじゃないですね。
そんなにね、まあ、ないわけじゃないけど。
もちろん話したことはめっちゃあんねんけど。
そう、めっちゃあるけど。
うん、でも、その、なんていうのかな、なんか、 うちらが話していることって、なんかこう、この時にあったこれをというよりも、なんかそこに通底する人間みたいな話だったりとか、うん、なんかそのそこのそこにあるものをお話をするみたいなところのような気がして、
そうね。
うん、一個一個の事象というよりも、だから比較したりするのが楽しいし、
そう。
だからなんか比較文化論とかこう民族学とかね、そういう系のね、系統の感覚なんですよね、やっぱね、うん。そういう話のベースがというかね、
うん、
共通項とかね、かと思えばそうじゃないものとか。それはマジでそうなんですよね。そうなんですね。まあちょっとね、一般的にはみんなどうなのかはちょっとわかんないですけど。
あんまりね、でも、うん、人の聞いてたら楽しかったりとかするけど。
うんうん。うん、いや、わかる。それもわかる。なんかそのでも、今ほら歯車が止まってるとさ、なんか、うちもそうですけど、なんか途端に、無になるじゃないですか。
だからさ、ちょっとゴールデンウィークとかさ、お盆とか苦手なんだよ。
あー、
止まっちゃうよ。そう、止まっちゃうから
ね。あー、社会が止まっちゃうとね。
だからお盆なのにうちら会って収録してるからね。
うん、それはマジでそう。ね。そうかもしれないですね。
世間が止まっちゃってるから、しょうがないから自分が動いてるっていう。
あー、それはマジでそう。うちらって脆弱なシステムですね。
そうですね。あの、うん、ダメコンピューターだね。
ダメコンピューターすぎる確かに。悲しきダメコンピューター。
お盆に勝てないコンピューター。
弱い。
小、だから小龍馬、う、以下。小龍馬で合ってんのあれ。読み方合ってる。
あ、確かに、あいつ。
小龍、龍目
いや、目。
小龍馬小龍目
バーのバ、バー。
小龍馬
いや、ちょっと待ってください。確かにね。読み方。小龍馬。
あ、じゃ小龍、
小龍馬。あ、さようでございましたか。うん、え、牛は
小龍牛。ナスは小龍ナス
ナス。いや、でもナスが牛やもん。
みんなだからそっか。
ナスの牛やから。そうそうそう。ほら、あの、キュウリの馬とナスの牛っていうね。うん、そっか。小龍馬。ついなんかね、あの、リエゾンしようとしてしまう。さようでございましたか。まあでも皆さんは良いお盆を、あ、お盆過ぎに配信するかもしれませんけど。
う
ん、ね。いや、まあ人生は空虚なんですけど、でも空虚なものをどうやり過ごすかみたいなね。
そうなんですね。う
ん、なんか健康方針もそういうこと言ってましたね。うん、
吉田健康。
あいつ結構嫌なやつなんですよね。
あいつ超嫌なやつ。
あいつめっちゃ性格やばい。
あいつニヒリストだし、今で言ったらさ、うん、なんかちょっとした文化人のコメンテーターみたいな感じのタイプの。
うん、しかもなんかちょっと
サンデージャポンとかでさ、コメントしてる感じのさ、タイプのやつじゃん。
嫌味言ってくるやつも
んね。絶対嫌味言ってくる。あの、うん、チクッというやつ。
僕これ昔から、話してるんですけど、ちょっとなんか
余計な一言でなんか自分の主張入れてくるタイプ。
わかるー。今読んだろ、あの今の時代やから読んだらおもろいけど、うん、あの現実世界にいたらめっちゃ嫌いやなって思う。
健康そういうやつだから。
健康ほんまそう。みんなじ嫌いやしね。
うん、そう、みんなじ嫌いやし。
みんなじ大嫌い。
みんなじ大嫌いからね。
目の型気にしてる。
そう。
みたいなね、うん、空虚ですけども、やっぱ空虚な、こんなに空虚なアフタートーク、むしろいい、むしろいい。
なんか空虚か空虚アフタートークでした。
空虚アフタートークでしたね。
はい。皆さんは、だから。
うちなんかプライベートの話下手すぎる問題。
ね、そうね。でもちゃんと一生懸命頑張って最近あったこととかも喋ったよ。だから。
最初の方はね。
シスをね、みんな。
シスを。あ、そうですよ。
ゾンビじゃないって、何シスとジジイを。
え、だからさ、やっぱ空虚やから、うん、一生懸命さ、花火を打ち上げるような感じで、あの、暴力と爆発でさ。
そうそう。で、最後、うん、なんか沈下して、うん、チーンって終わるっていう。
そして引き戻される現実みたいな。
そういうやつ。
まあでもね、楽しくやり過ごしていくしかないっていうことですかね。
はい。
人生は。
またね、だから。ねさ、秋冬に向けたらさ、
うん、
暑さも収まってさ、なんか少し楽しい気持ちになってくるんじゃないの？
あ、そうっすよ。
わかんないけど。
そうしましょう。うん、まあ、そしたらまたクリスマスマーケットとか行って、
そうそう。
あの、なんかごまかしごまかしやっていけばいいじゃないですかね。
夏はもうひたすらキュウリとナスに爪楊枝刺していこう、う
ん。そうしましょう。
なんか、ね、割り箸？割り箸か。
割り箸かな。うん。うんをね、刺してね。
刺して。
なんとかやり過ごしていきましょう。うん、人生を。
そういう感じ。はい。
ということで。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございます。